今日はお知らせしておりますように、ケンタッキー州にあります、ルイビルですね、ルイビルにありますルイビル日本人教会、で伝道牧会をなさっている佐藤岩尾先生、このサンディエゴに、お招きしております。本当に、待ち望んでおりました。先生はルイビルの方で、伝道7年ですかね、なさっておられます。ケンタッキー皆さん行ったことありますか？ないですか。はい、あのフライドチキンで有名な、まずはフライドチキンが浮かんでしまうところですけども、今は、等身大の同じ大きさのノアの箱舟があるそうです。でそこに入って中を見ることができる。私もいつかは行きたいと思ってますけれども、そのようなところがいらしてくださいました。私もかつてあの地域に4年いたことがあるんで、あの地域はおそらく当時30年前になりますけど、米国でも一番日本人が少ない、地域じゃなかったかと思いますが、その後あの一帯に、日本の企業が、特に自動車の関連の企業が続々入りまして、今やテネシー、ケンタッキー、オハイオ、インディアナあたりっていうのはもう本当に日本の企業がたくさん来るようになりました。でそのところで、先生は今、伝道牧会をしてくださっています。で奥様の、鶴子先生、また、タビト君、フミカちゃん、今回ドライブしてあちらから、来られました。で明日もうまたあちらに向かって帰られます。旅路もまた覚えていただけたらと思います。本当に全米、私たちだけじゃなくて、あそこからもあちらでもこのような日本人伝道がなされているということ、私たち心を覚えて先生のミニストリー、これからもお祈りしていきたいと思います。それでは先生のメッセージをお伺いします。よろしくお願いします。
ご紹介預かりました佐藤と申します。本日はですね、もう私たちは本当に楽しみにやってきました。歴史があるサンディエゴ日本人教会で、礼拝に出席させていただけるだけでも嬉しいですのに、こうやって、ステージの上に上がらせていただいて、お話を皆さんと共に聖書を一緒に読めることを本当に嬉しく思います。大倉先生、また古くからの友人であった奥様の美香先生と一緒に、久しぶりにお会いすることができたことも喜びです。子供たちもちょうど同じぐらいの年でですね、宿泊しながら、昨日は明日が礼拝があるって言いながらも、ずっと夜遅くまでですね、一緒に交わりをすることが許されている、本当に感謝でした。私は今から7年前に日本から来まして、ケンタッキーのご紹介いただいたように、ルイビルという町で牧師をしています。お越しになったことがない方が多いかもしれないですね。ケンタッキーで、ルイビルで、カリフォルニアナンバーの車を見ると、うわ、見てあの車。あんな遠くからね、どんな物好きな人が遠くから来るんだろうね。僕たちはカリフォルニアナンバーの車から見ると指さしてね、なんかもう写真、記念写真でも撮ってあげようかって思うぐらいです。ところが、このケンタッキーナンバーの車が来ると、皆さん、カリフォルニア、私はサンディエゴから一昨日からずっと走って1台もないですね。もう1台だけなんじゃないかと思いますけども、本当に楽しんでドライブしてきました。言ってくださいましたように、今はケンタッキーには実物大のノアの箱舟を再現したノアズアークミュージアムっていうのがあります。もう行った方はみんないますよ。佐藤先生、あの聖書に書いてあるノアの箱舟によく似てますね。本当にこんなに大きかったんですね。誰も見たことがありません。だからそうだったんだろうなという思いでね、こう再現しています。素晴らしい場所です。そして近くにはクリエーションミュージアムという、この聖書の博物館もある場所です。ぜひぜひ皆さんがお越しになるような機会があれば、私たちは大歓迎しますから、ぜひホテルなんか泊まらないで、私たちはね、宿泊場所、ケンタッキーは家がそれぞれ、信徒の方の家もそこそこ大きいですから、土地は余ってますからね、ぜひ泊まっていってください。現在このインディアナ、オハイオ、ケンタッキー、テネシーという場所に、車産業を中心に 製造業の会社がたくさんできています。最近までトヨタの本社はケンタッキー州にありましたし、今でもナッシュビルの本社は日産の本社はナッシュビルにありますね、はい、これどっちもカリフォルニアから移ってきたですね。そしてこの日本人がものすごく増えているところで、私は今唯一のですね、ほぼ唯一の日本語を話すプリーチャーとしていろいろなところを行ってます。昔はサーキットプリーチャーと言いましたけども、今はホンダプリーチャーとかトヨタプリーチャーというかもしれません。車でね、いろんなところ行っているわけです。日本語を話すクリスチャンの方が大変増えているところです。そこで私たちはこのルイビル日本語協会は、これは私ね本当に感動しました。あの街道に入ってまずお祈り捧げましたけれども、皆さん素晴らしいこの街道を持っていて幸せですね。私たちの街道もものすごい綺麗なんです。ただそれは私たちの街道でないんです。私たちはアメリカの教会の礼拝堂を間借りして礼拝を行っています。感謝なことにそこにこの小さな部屋を、オフィスを一つ与えてくださっています。私たちは自分たちの街道を持っていません。あのそれぞれの町です。こっちの町ではルイビルでは30人、シンシナティでも40人、インディアナ州でもこの30人40人ぐらいの小さな群れがあります。街道を建てることができませんので、この曲がりをしていますけれども、いつも曲がりをするというのは大変気を使いますね。他の教会の、アメリカの教会の街道、親切ですよ、親切ですけれども、あのキムチ持ち込んだらダメだろうなとかね、いろんな気を使うわけですよね。けれども祈りの中で教会の役員の方々やメンバーの方々と祈っているときに、私たちに一つの思いが与えられました。そうか、私たちは街道はない、それを嘆いても仕方がない、日曜日しか使えない場所が教会でも、教会は場所じゃない。礼拝堂を作ることが難しければ、いや困難であれば、私たちが出て行ってそれぞれのこの地方都市で集会を形成していけばいいんじゃないか。こっちから出張していきましょう、出前ですよ、ね、していきましょうということにしました。そのようなことで現在私たちの教会はルイビルを中心にこの1時間半から2時間ぐらいの圏内のところで、シンシナティという町の近くでも日本語礼拝をしています。インディアナ州でも月2回ほどの集会をしています。7時間ほどに走ったこの南の方にテネシー州があります。大倉先生が学ばれた州ですけれども、そこのナッシュビルやメイフィスというところでも、特にメイフィスでは年に何回か通って礼拝をするようにしています。私たちの教会が通っている、リーチアウトしているこの各地域の集まりというのは、ともすればですね、ある時はバイブルスタディ10人20人30人というような小さな集まりです。しかし主イエスキリストがあの神殿から出て行った、人を招くよりも出て行かれて町々村々で福音を語られたように、私たちの方から必要を持たれた方のところに出ていきましょうということで、教会形成を私たちはネットワークのようにブドウが伸びていくように教会形成をしています。本日の聖書箇所にはまさにそのような失われた魂を追い求める主イエスの姿が描かれています。今朝は皆様と一緒にこの神の愛についてもう一度共に聖書から聞きたいと願っています。ルカによる福音書の15章から1節から7節までをもう一度この聖書に目を留めて読みたいと思いますので、そのまま皆さん目で追っていただければと思います。ルカによる福音書15章1節、さて主税人や罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして近寄ってきた。するとパリサイ人や律法学者たちがつぶやいて、この人は罪人たちを迎えて一緒に食事をしていると言った。そこでイエスは彼らにこの例えをお話しになった。あなた方のうちに100匹の羊を持っている者がいたとする。その1匹が亡くなったら、 99匹を野原に残しておいて、いなくなった1匹を見つけるまでは探し歩かないであろうか。そして見つけたら喜んでそれを自分の肩に乗せ、家に帰ってきて友人や隣人を集め、私と一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたからと言うであろう。よく聞きなさい。それと同じように罪人が一人でも悔い改めるなら、悔い改めを必要としない99人の正しい人のためにも勝る大きい喜びが天にあるであろう。有名な話ですね。羊が登場します。100匹の羊がいたんだ。1匹が迷ってしまったらどうするのか。皆さん、もし私たちがこの迷子のメイコちゃん、この1匹の立場に置かれたらどうでしょうか。私はルイビルに来る前10年間日本で牧師をしておりました。大川道夫先生の弟さんのいらっしゃる、嗣道先生のいらっしゃるカルバリーチャペルと同じ地方都市で、地方都市で失礼、素晴らしい都市で牧師をしておりました。ある時に教会の中学生や高校生たちにこの聖書箇所について聞いてみました。あなた方が羊飼いの立場だったらどうか。100匹の羊を持っていたこの当時は、日が暮れると群れの数を確かめて囲いの中に入れていた。そんな時、日が暮れて羊の数を数えていたら1匹だけいないことに気がついた、ね、多分晩御飯もこれからで、羊飼いはお腹が空いたかもしれない。さあどうするか。戻ってくるかもしれないから放っておくよ、僕だったらっていう子がいましたよね。ある子供は、自分もペットがいる、犬を飼っている、猫を飼っているからすごく気持ちがわかる。でもね、100匹いるんでしょと。100匹もペットが飼っていたら1匹ぐらいいなくなったらわかんないな、いう子が多かったです。だから私は質問を変えて、じゃああなたがこのさっき言ったように迷った羊だったらどうですか。自分で一生懸命帰ろうとしたんだけれども帰れなくなっちゃった、たどり着かない、そうしたらどうか。私はね、期待していたんです。お話続き先行きたかったからね。飼い主が来るのを待つよ、絶対僕のところに来てくれるから。そう期待している私にほぼ全員同じ答えをしました。もうそれはね、諦めるしかないでしょ。中学生高校生ほぼ全員同じ答えですよ。あたりはもう真っ暗になっていく。私のちょっとこのお話がリアリスティックすぎたのかもしれない。狼の遠吠えが遠くで聞こえてくる、ね、そんな中でそれだったらどうせ生きては帰れないんだったら、ガンちゃん、私のことですけどもね、ガンちゃん先生、覚悟を決めるよって言うんです。何の覚悟だと言いながら、私はね、あら、中学生高校生っていうのは現実的だなと思いました、ね、子供たちが考えたのは、自分が100匹のうちの1匹だったら、そして迷子になってしまったら、だったら飼い主はきっとやってこない、来るわけがない、もう晩御飯の時間なのに。腹をくくって狼のご馳走になるしかない、ね、いや、私は現実的だなと思いながらも、これね、皆さん、現代の中学生高校生が書いたら全然違う話になっちゃいますよ、ね、どうやってどこから狼が登場するかとかね、そんな話になっちゃうでしょ。けれども私ね、その話を中高生と話してからもう一度聖書を読んでみたんです。違う光が当たりましたね。そうか、子供らしくないなと思いながら、 しかしそれが社会の現実の一面なのかもしれないとも思いました。今の皆さん、日本の中学生や高校生は部活をやった後また塾に通い、土曜日も日曜日も部活でスケジュールがいっぱいの子がね、山ほどいますよ。ほとんどそうですよ。夜9時や10時、遅いから11時ぐらいまで塾に行くような、親からぎゅうぎゅうにスケジュールを組まれている。もしくはその逆に放っておかれて、今ニュースを見ればね、栄養失調や子どもの貧困が問題になるようなニュースがいくらでもあります。いやー、この私の教会に来ている中高生も複雑な事情を抱えて頑張ってるんだな。ニコニコしてるけどね、心の奥深くにはいろいろなものをこの幼い心の中に抱えながら生きているんだな。そんなことを話しながら思いました。先が見えにくい厳しい時代になっています。しかし皆さん見てください、そんな厳しい現実があればあるほど、この聖書箇所は光を帯びてくるんです。ここに光り輝く希望が書いてあります。私たちの目の前の現実を超えるような力強い言葉がここに記されているんです。何が書いてあるんですか、ここに。羊飼いは諦めなかったということです。彼はすぐに探しに行くっていうんです。他の羊を差し置いてでも、そこに何のためらいもありません。確かにね、迷ったメイコちゃん、この羊自体は諦めてしまったかもしれない。いやー、もう無理だと、こんな荒れ野の中にね、アリゾナで一人で車で援護しちゃったらもう無理だと、ね、しかし迷った羊自身が諦めてしまっていたとしても、羊飼いには何の関係もない。この羊飼いはね、見つかるまで迷い出た羊を一方的に探し続けるっていうんです。いなくなった一匹の羊を懸命に命がけで見つかるまで探すんです。ちょっと考えてみてください。100匹いるのに1匹だけ迷い出てしまった羊、どんな羊ですか？きっと弱い羊でしょ。健康で常識的で普通の羊であればね、他の羊が言ってんだったらついていくわけですよ。皆さん言ってるんだから私もそうしましょうと。もしかしたらこの羊は不健康だったのかもしれない、健康を害していたのかもしれない、他の羊より何か事情があったのかもしれない、弱い羊だったのかもしれない、何しろ問題のある羊です。そういう弱い羊をね、この羊飼いは出て行って取り戻したからといって、また次の日100匹のに話してごらんなさい。またその同じ羊が問題を持って、もしかしたらまた迷子になるかもしれない。100匹いるのに1匹だけ迷子になった羊というのは厄介者の羊ですよ。この羊は何か事情を抱えながら他の羊についていけなかったんです、ね、しかしこの羊飼いはこの迷い出た、この弱い、この課題を抱えた他の羊とは違う羊をあくまで探し求めた。聖書に書いてあるのはこの羊飼いは極端だったっていうことです。極端にも思えるような愛を持って熱意を持って失われた一匹の羊を探し出すまで放っておかずに、放っておかれない羊飼いでした。これが 聖書が語る私たちの神の姿だというんです。神、日本語で言うといろんな神様がいます。800マイルと言われている。しかしこの聖書が語る神というのは他の神とは違う。あなたを放っておかれないって言うんです。今日の箇所でとても興味深いことがあるんです皆さん。それは何か、聖書を読んで分かるのは、これをイエス様は何でこのね例え話をされたのか、もう一度一節二節を読んでみるとこう書いてありますよ。さて主税人や罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして近寄ってきた。するとパリサイ人や律法学者たちがつぶやいて、ああこのイエスという男は罪人たちを迎えて食事までしていると言った。そこでこの話をしたって言うんですよ。イエス・キリストはだんだんとこの指導者として名前が売れ始めていました。しかしそんな宗教の指導者としてこの男はあるまじきことをしていると当時の常識的な一般的な人々、宗教の指導者たち、イスラエル教の指導者たちは指を指したんです。つまり神様というのは当時あの真ん中にエルサレムの真ん中に立っていた神殿において素晴らしい、ヘロデが立ったこの神殿において礼拝するもので、神についての教えというものは神殿の境内や、ね、素晴らしい絢爛な礼拝堂の中でそういう神様がいそうなふさわしいところで話すものだっていうのが常識的なところだった。しかしイエス様は出て行ってこの野原で山の上で、ある時には湖にこぎ出して群衆に神の教えを説きました。自分から人々のところに出て行かれたのが主イエスの姿でした。そしてこの最初に書いてあったように、当時社会においてマイノリティであった、見下されていた、誰からも相手にされなかったような人とイエス様はそこに来て喜んで食事をして話をされたっていうんです。主イエス・キリストが示されたのは、神というのは神殿のところ場所だけに限定されてそこにいて、何かね高いところから腕組みして下を見てるんじゃない。大概日本の小学生に神様って書かせると、あのひげ生やしたおじいちゃんを書くそうですよ、ね、知恵の象徴、経験の象徴ですね。神というのは本当は身近な存在なんです、日本人にとっても。けれどもいつの間にか私たちはそれを祭り上げてしまって、高いところから私たちを見下ろしているような神様にしてしまっている。そうじゃない。当時の指導者やパリサイ人たちはイエス・キリストがリーチアウトする出ていくのが気に入りませんでした。そんなに自由に神様を語ったら自分たちが商売上がったりです、ね、神殿に人が来なくなったり、そっちに人気が出てくるとこっちに人が来なくなる、気に入らなかった。そこでイエス様は言われたんです。本当の神というのは、聖書が伝える神は悔い改めを必要とする、一人の罪人がいるのであれば99人の自分を正しいと思い込んでいる人を差し置いてでもその人のところに共におられるインマヌエルの神なのだということ。パリサイ派の人々というのはどういう信仰を持ったんでしょう皆さんね、どういう神学を持ったんでしょう。彼らは比較の中で自分はあいつよりもマシだと思い込んで他人を見下していったのかもしれません。しかし主イエスはその人に愛される理由が常識的にはない人だとしても、 神というのは一方的に愛する方なのだ。あなたに理由があるからじゃない。理由がなくても神があなたを作った最高の作品だからあなたを放っておかないのだっていうんですね。私はある時に牧師になってからこの自分がね一生懸命話してた神様の愛、神様の愛っていうこの愛をね自分が経験させられるような一つのエピソードを皆さんにシェアしたいと思うんです。そういう経験をした出来事がありました。ある時に日本の大きなバイブルキャンプ場で夏の中高生キャンプの奉仕をしてくれと頼まれて、そこで呼ばれて話をしたことがあります。かなり広い地域からいろんなところからね中高生がやってきますね。いろんないつもは小さいところで教会で礼拝を守っている子たちですよ。来週いいですね、皆さんも温泉行けてね、ぜひ私も参加したいぐらいですけれども、バイブルキャンプっていうのは素晴らしいですね。心が開かれてこの普段できないような経験、電池が満タンに充電されるような経験ができるところですよね。そんなところで2泊3日の中で4回聖書の話をする機会がありました。私はねその中で皆さん4回中高生に話をするっていうのは思っているよりも大変ね。みんな中高生今ビジュアル世代でしょう。音楽も楽しいことあふれてる世代でしょう。もうつまんない話だと2分持ちませんからね。2分か3分にいっぺんあの手この手で自分の中高生時代の話ね、ちょっと冗談やいろんなものを織り交ぜながらみんなをこう沸かせながら話を一生懸命したわけですけれども、そんな中で私は自分の話、こう自分の中高生時代の話もしました。自分が高校生に入る前からマクドナルドやある時は工事現場のようなところでアルバイトをしていたね、なぜしなければいけなかったかというと、私は4人兄弟姉妹の中で育ちましたけれども、幼い時に両親が別々に住んで別居していたので、私たち子供4人は母と一緒に暮らして家がそんなに豊かでなかった。でもそんな中でうちのお母さんは一生懸命教会に導いてくれて、自分は仕事で行けない時もありましたけれども、そんな中で私は信仰を持っていったっていうようなね話をいたしましたね。マクドナルドでどうやってつまみ食いするかっていうような知恵も授けながらね、みんな聞いてくれましたよ。そしたらその夜になってね、何人かのこの子供たちがガンちゃん先生お話をしようよって誘ってくれました。ちなみにさっきから出てきてるこのガンちゃんっての私のことなんですけどもね、礼拝堂のモニュメントの中に岩の字があって、私はすごく親近感がありましたね。いきなりアットホームになりましたけれども、うちの母親は私をペテロの、ね、ケパから名付けてくれたですね。だからあれを日本語ではガンとも読むのでね、ガンちゃん先生、ガンちゃん先生って言ってくれたんです。もうキャンプ場で自然に囲まれて心がオープンになっていたんでしょう。何人かの友達が話してくれた。でもやっぱりね、さっき話したように中高生っていうのは心の結構深いところに深刻な悩みを抱えている子が多い。夜になるといろんな話をしましたけれども、そんな中で特に長い話をしてくれた女の子がいました。彼女は実は両親のことでとても悩んでいるっていうんです。教会には行ったり行かなかったりの女の子なんですけども、キャンプがあるっていうんで、牧師先生がね、お金払ってくれて来たんだそうですよ。ね。家にいるより楽しいから。その子、話はこんな話でした。お父さんが勝手に会う時に、家を出て行ってしまった。お兄ちゃんと一緒に家を出て行ってしまって、お父さんは私のことなどまるで気にしてないようだ。家に行ってお母さんに何かガーって話すときにも私なんか無視する。家はめちゃめちゃになり、こんな風にした父親を恨んで仕方がない。時々今でも会うんだけども、本当にもうどうにかしてやりたい。時々ね、殺意も抱く時だってあるんだよ、ガンちゃん。小さな女の子がとても深刻な悩みを胸に秘めていました。私は ずいぶん夜中まで聞きましたけど、ほとんど聞き役でした。すべて聞いた後に神様の愛についてそのことを話をしました。伝わればいいなって祈りながら一生懸命に話をしました。するとその子が後になってね、手紙をくれたんですよ、ね、もう中学生高校生の女の子から手紙をもらうとドキドキしますね、皆さんね。嬉しかったですよ。その子が手紙を、キャンプでねお世話になった牧師に手紙をくれた。ちょっとね、本人の許可をもらってかなり修正してますけど、簡単に紹介したいと思うんです。こんな手紙です。今まで親の離婚のことで人に相談したことはありませんでした。あの夜のガンちゃん先生の皆に話した聖書の話を聞いて、ああこれは神様の出会いだと感じて話をしに行きました。聞いてくれてありがとう。私にはまだまだ勇気がないの。実はこの間辛くて家出をしてマンションの13階から飛び降りようとしました。でもできませんでした。辛いけど神様がこの出会いを作ってくれたから気持ちが楽になりました。言われた通りにこの命を大切にして、神様がくださった神様の愛を用いて頑張って生きていこうと思います。これからは私もお父さんを愛せるように努力していきます。本当にありがとう。こんな内容の手紙です。皆さん、本当のことを言えばね、私の方がこの少女にどれだけ励まされたか分かりません。彼女は本当につらかったと思う。問題の渦中にいて父親を恨む、そんなの当たり前でしょ。私は正論しか言いませんでした。余計に落ち込ませてはいけない。でもこういう時は励ましすぎてもいけない。お話を聞いてあげて、言葉を選びながら聖書の言葉を開いて静かに話をすることしかできなかった。しかし本音を言うならば、皆さん、私の小さい時の思い出がオーバーラップするようなこともあって、私は父親との関係はクリスチャンになってから回復したんです。でもね、傷は残っている。思い出をやるとじくじく痛む時がまだある。それは聖霊なる神様がいつでも治してくれます。それは本当に感謝なこと。でもこの少女の話を聞きながら、私はここまで言いそうになった。 A ちゃん、そんな父親のことは早く忘れてしまいなさい。その男はね、父親と呼ばれる資格なんてこれっぽっちもありゃしないよ。そんなのすぐに忘れて新しい人生歩みなさいって本当に言わなくてよかったと思う。皆さん、そんなね、テレビのコメンテーターが言うようなアドバイスは何のアドバイスにもならない。彼女は聖書の言葉を掴んでくれたんです。私が何を話したからじゃない、聖書の生のイエス様の言葉を彼女はしっかり自分自身の手で掴んでくれたんです。それが分かりました。あの父親をどれほど恨んでるかぶつけてきた少女が後に書いてくれた手紙の中で、神がこの出会いを与えてくださったんだから、神が私を愛してくださったんだから、私もお父さんを愛せるように頑張ります。この父親にどんなにひいき目に見ても愛される理由がありますか。しかしたとえ相手に理由があろうとなかろうと、私はその父親を愛したい。神様が愛してくださったんだから愛せるんだ。その一歩を踏み始めた時に私は安心しました。この子はイエス様の愛の中を生き始めたんだな。それから教会にしっかり生き始めて本当に嬉しい経験をしました。愛する兄弟姉妹、キリスト教は愛の宗教と呼ばれます。私たちの神様は愛の神様と言われます。しかしその愛を本当に生きようと思ったら、どれほど厳しい愛でしょうか。相手に理由がなくとも愛するという愛は、 本当に口先だけでない実行しようとするとなんと厳しい難しい不可能に思える愛ではないでしょうか。しかし実にまさにそのことを知ったときに自分の限界にぶち当たったときに初めて私たちはこの自分を愛してくださった神様の愛の深さを知ることができる。神が私たちを愛してくださるのは私たちが立派な羊だったからじゃない、優秀な羊だったからじゃなくて私たちに能力があってもなくても良い行いをしているからでもしてなくても私たちはむしろ神に敵対して自分の人生に神などいらないと言っていたようなものであったのにその反抗していたものを神は戻ってくるまでずっと探し続けてくださるんです。私たちがこの神の呼びかけを無視して自分勝手に生きることを聖書は罪と呼びます。罪というのは何か法律に触れる犯罪を犯したというのとは意味が違います。聖書の語る罪というのはね、本来神に向かって生きるように作られた私たち人間がそこから勝手に自分の方向に勝手に自分の人生を目標を作り上げてしまってこちらに行った方が自分はきっともっと幸せになれる、あの人より今は幸せ途上かもしれないけどあの人よりはちょっとはマシだ、勝手に自分の幸せを作り出してしまっているそれが罪だという、そのことによって私たちは神からどんどん離れていく。しかし神はその私たちを放っておかないって言うんです。もう一度自分の家に来なさい、この一匹の羊がもう一回出てってしまったらね、羊飼いは何のためらいもないと思う、また出ていきますよ羊を取り戻すために。この羊飼いにとって迷った弱い羊は単なる商品ではないんです。命がけで自分の命をかけて守るべきかけがえのない代理品のきかないあなたはこの世でたった一つの存在だと、私の宝だと神は言われる。そのあなたを取り戻すためにイエス・キリストは命を投げ出してくださった。そのようにして十字架の上から私のもとに戻ってきなさいと呼びかけてくださいます。聖書の伝える神は皆さん今日もあなたと共におられます。失敗して迷っている私たちを探し出し私たちの言葉にあくまで耳をかけてくださり傾けてくださり私たちを立ち直らせるまで放っておかない神がここにいます。覚えておいてください。長い信仰生活の中でいろんなことがある。もしかしたら私たちはこの迷った羊のように私たちの方は諦めてしまうかもしれない。一回はクリスチャンになって一回は洗礼を受けて一回は熱心だったけれどもあれはあの時は情熱にほだされて自分も若かった、いろんな思いが浮かんでくる時が長いクリスチャン生活の中であります。神様本当にいるのかなって思いがある時がふっと横切る時があるかもしれないけれどもそんなこと神様には関係がないんです。あなたが迷い出ていたらもう一度探し出し担ぎ上げて自分の方に取り戻さずにおられない神が今日あなたと共にいてくださる。私たちは自分でないこの神に信頼をしてもう一度新しい人生を歩み始めようではありませんか。主イエスキリストの愛の中を歩む人生、それはなんと素晴らしいなんと意味のある人生ではないでしょうか。私と皆さんと使わされた場所はだいぶ違いますけれどもそれぞれの場所にあって神が共にいてくださる、このことに感謝をして新しい一日を歩み始めましょう。祈ります。神よどうぞここにいる一人一人が主の愛の中をすでに歩み始めているということを本当に心の底から実感をしてこの1週間歩むことができるように導いていてください。どうかこの喜びの中を取り戻された、私たちがあがなわれた感謝の中を賛美を持って生きることができますように。 感謝をして主イエスキリストの尊いその御名によって祈ります。アーメン。
仰ぎ恋願わくは今もそう今もあるべき場所から離れ迷い出ている私たちを探し求めていてくださる我らの主イエス・キリストの恵み、そのために一人子なる主イエスを私たちが頼るべき牧者としてこの地にお送りくださった我らの父なる神のご愛、主こそ我が牧者と私たちに悟りを与えてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが今日この礼拝に出席することが許された私たち一同の上に今も後も世々限りなくあらんことを。アーメン。